瀬谷浩二です。
中澤正智です。
大変なことが起きたんです。
なんだなんだ。
まあある日ね、うん、僕はいつものようにパソコンに向かい、うん、メールチェックとかをしててさ、
はいはい、
で、メッセージ来てるな、嬉しいなと思って、
うんうんうん、
プリントアウトしようって思って、うん、プリントアウトしてね、うん、で、ああそうか、なるほどなって思って、
うん、
でその数時間後ぐらいかな、あまたメッセージ来てるなと思って、いや嬉しいね、こういう感想とか嬉しいなと思って、
うん、
でプリントアウトしようと思ってプリントするって押したらエラーが出てさ、
お、うん、
でな、まあインクが少ないですよとか紙が入ってませんよとかさ、よく見るエラーはよくあるんだけども、うんうんね、あの故障してます、修理に持ってってくださいみたいなエラーが出たな。あーこれ来ちゃったかと思って、もうあのあなたが何をしてもどうしようもありません、修理に持ってくしかありませんみたいな、
もう無理です、私無理です、そうそうそう、はい私壊れてます、
そう、えーっつってマジかって思って、まあ、とりあえず電源を抜いて、
うん、
で電源を入れて、
うん、
したらちょっと調子が戻ったわけ、
はいはいはい、
で、おーって思ってプリントアウトしたら、プリントアウトできたわけです
。
あ、できたできたっつって、うん、あ、ギリギリだなって思いながら、うん、まあ、とりあえずでも、もう本当壊れましたって一回見ちゃったから、うん、もう新しいプリンターを買わなきゃなって思って、いたわけですよ。
うん、
で、二日前ぐらい、あ、またメッセージ来てるな、嬉しいなって思って、
うんうんうん、
で、ギリギリ持てって思いながら、プリントアウトするって押したら、
した
同じように、故障してます、修理に持ってってくださいって。あ、もうここで終わったかーっつって。これ最近あったな、そうだ、ボイスレコーダーもこんな感じだったな。
瀬戸際なことしてんな。
もう、あー、壊れたかーって思って。
なんか、医療ドラマとかのこう心配蘇生でさ、クッカッカッカって、息を吹き返しました。そうそうそう、でもまだ持ちません。そうそうそう、やり続けんだ、ドッドッドッドッドッドッみたいな。
最後に、だから、ありがとう。
伝えたいことがあるんだよ。
つって、ピーつってね。あ、
あ、
もうこれ以上は、みたいな感じになりまして、うん、あ、ダメだって。もうしょうがない。
そうね。
で、収録の2日前ぐらいだったから、うん、あ、ちょ、どうしようどうしようって思いながら、
うん、
とりあえず、購入しようって思って、
おう、うん、
購入して、
おう、
届いたんですよ、これが。
どれだ、
うん、これが。
お前バカじゃねえ。レッドアライブ5プラス。お前バカじゃないの。お前バカじゃないの。てかプレイステーションビータって。
うん。なのね、プレイステーションビータのレッドアライブ5プラスが届いたんだよね。プリントはまだ届かない。
バカじゃない。あ、じゃあこれ今僕が持ってるこの構成台本は。
このね、構成台本でだからプリントアウトできなくてさ、結局。
まさか、
コンビニに走ってさ。
それか、
わざわざ。
そう、こっち来る前に LINE で中澤さんもうすぐ着きそうってメッセージ来て、うん、もうあと10分ぐらいでっていう風に返したら、ちょっとセブンイレブン行ってくるって言って。
だってしょうがないよね、プリンターがまだ届かないんだから。
コピーしたのか。
コピーっていうか、だからプリントアウトですよ。PDF ファイルにして SD カードに持って行って、ね、コンビニのプリンターですよ、
うん。
そんなこともあるんだねっていう。
あるんだね、
うん、でもそれで振り返ったら、
うん、
その壊れたプリンターも7年ものぐらいだったから、
あー、もうそう、しょうがないよ。
結局そのもうこの 6,7,8 年間ぐらいでさ、
うん、
こう手に入れて使い続けてきたものが、うん、もう片っ端からどんどん壊れていくわけよね。
そういうもんだよ。
そう、長く生きてくるとこういうこともあるなって思うよ。
6,7 年前って引っ越ししてちょっとぐらい、
うん、あ、そうそうそうそう、
うんうん、
前の家に住み始めて、
はいはいはい、
で、まあ、パソコンとか新しくしたり、
うん、
あとはそのプリンターとかも新しくしたりっていうのをしてた、
うんうんうん、そういうことだよね。
サラリーマン時代にもうしっかりと新しい生活を作ろうと思って買い揃えたものが今、全てを失った僕からさらに失われていくんですよ。
そういうことじゃん。そういうことじゃん。
ああ、すべてが僕の手元からなくなっていく。まあ、何も残らないよ、つって。
ものの運命だね。
まあまあ、諸行無常ですよ。
うん、 いつか手から離れるもんだと思って大事に使わないといけないし、
でまた
使い切ってやんないといけないし、
あの新しいプリンターをね、
お
うもうせっかくだからと思って、
お
う可愛らしい白いやつを買ってやったよ。
おうおうお
う
お
う、だからそうやってね、うん、新しいことをこれからも作り続けていきたいと思いますよ、
うん、
過去が僕の手からこぼれ落ちていこうとも、
それが時間というものですよ。
現在と未来をね、うん、手にしていきたいと思いますよ。
こぼれ落ちた砂は取り戻せませんからね、と。
それでは
デンライナーのオーナーも言ってて、
ああ。それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。割と大抵のものとかをこうアマゾンで買う癖がもうつき始めてる気がする、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。やっぱ基本は見に行きますね。見に行って気に入って買えそうならその場で買うけれども、まあでもその商品の製品番号とか覚えてネットで注文することは結構ありますね。家具とか、中澤正智です。
ああ、そうね、家具とかさ、うん、あと身につけるものとかね、
そうそうそう、
割とこうまあ実際見たいっていうのもあるよね、
うんうんうん。この番組は中澤雅智と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
で、ね、今回はね、
はい、
ちょっと今三色丼のブログの方にコメントが1個来てて、
はいはいはい、
で、ああなるほどなって思ったからそれについて話したいなと思うんだけど、
うん、
全文は別に紹介はしないんだけどね、
うん、
あのドラマコントの収録はだいたいワンテイクで済むんですか、
お、はいはいはいはい、
今までの裏話的なものを教えていただけたらっていうコメントが来てたんですよ。
あ、素朴な疑問だね。
で、まあまあどっかのトークでちょろっとは話したかもしれないけど、
うん、
実際僕らがこの10年間で割とどんな感じでドラマとかコント作ってきたかっていうのはそんなにちゃんと話したことなかったん
で。確かにそうだね。
まあまあまあこれもいい機会だな、うん、10周年イヤーだし、うん、まあ、このタイミングでこのコメント来たからまあ話してみようかなと、う
ん、そもそもなんでトークに入れてなかったかってあれなんだよね。その始めた頃からの慣習みたいになってたけどさ、ほら、うん、その本編を聞くタイミングとドラマを聞くタイミング違うじゃんって話になって、
そうそうそう、
だからあんまドラマには触れないでみたいな、
そうそうそう、うん、
形でやってて、それがいつの間にかこう話さないみたいになってたところはあるかもしれない。
そうそうそう、
うん、
でね、
そうだよ、10年やってるもんな。
だからまあ僕ももうそんなね、こうどのように作ってたかなんて記録に残してないからさ、
そうだね。
まあ思い出しながらみたいになるんだけど、うんうん、もうポッドキャストを始めた当初とかは基本的に中澤雅人も平井雅之という役者声優をやる人たちのなんか新しいことだったり、
うん、
それこそ練習の場的にドラマをまあ、毎回やりましょうみたいなのは決めてたわけです。
そうだね、うん、
で、まあ、手紙とか電話とかこう一人語りパターンから始まって
やってたね。
で、掛け合いものを一応ドラマ、ショートドラマみたいにして作り始めて、うん、でも面白みがないとって思ってコント方面をやり始めてとか、うん、だんだんこう試しながらやってね。で、当初はさ、すごいリテイクとかもしてたの。
してた。
まあなんて言うんだろう、いわゆる標準語という呼ばれるものができないとかな、変な訛りが、平井さんの変な西っぽい訛りとか、中澤さんの独特のな、それは中澤家に伝わる方言かなみたいな感じのとか、
あるある、
妙な訛りとかがあって、ちょとかって言いながら直しね、
うん、
で、あとやっぱまあ自分たちがまだまだこうまだまだ不完全だってすごく強く思ってたから、ここはこうしよう、ここはこうしようっていう、まあいわなんか演出的なものも含めてやり方とかをコツコツ作りながらやったんだよね。
そうだね。
だからね、本当3分5分のものをやるために割と1時間とかかけてたんだよね、
うん、最初はね。
うん、それはね、最初の頃はだからそういう苦労が結構あって、
うん、 やっぱその納得いかない部分とかもね、うん、あったりして、で、なんだろう、ここまでにしようみたいなところもまだやっぱ、例えば僕と平井でそれぞれこだわりが、
ああそうそうそう、
あの頃はあったから、
そうそうそう、
今もないわけじゃないんだけども、
だから、うん、中澤さんと平井さん2人に、まあ、ほとんどやらせてたじゃん当時、
うんうんうん、
中澤さん平井さんにやらせながら、僕は僕で脚本としてはこういう風にしたいのっていうのがあって、あ、そうだね、うん、でもいや違うと思うって役者2人とかから帰ってきて、うーんつって話し合うみたいなのがね結構あったね。
僕はどっちかっつうと糸を拾う側だった、
うん、そうで、もうなんやかんやすごいやってる。それこそなんかあのキャラクターもちょっと交代してやってみようかとかって、
うん、あ、そうそうそう、もうその基本的に僕はそれが楽しくてやってたところがあるから、
なんか、
う
ん、稽古みたいだったんだよね。
そうだね、
最初の頃は、うん、でももう3人も慣れてきて、呼吸とかが大体分かり始めた頃とかから、うん、まあまあそれぞれが実現したいものを実現するのもあって、
うん、
であとそうだね、だから作品としてやるべきことは脚本台本に書いてるから、
うん、
それを読み取ってやってくれればいいみたいな感じ、
うんうんうん、
でまああとだから時が同じぐらいの頃にあんまり鉛とかが出ないようになってきた、
うんうんうん
それぞれの成長に合わせて作り方だんだん変わってきたんだよね。
そうだね。
あ、
なんかカスヤからそのショートドラマにしてもコントにしてもこう、うん、シナリオをもらった時に時々つか結構あったけども、あ、これ僕にやらせたいんだろうなみたいな、
あ、そうそう、
これは平井がやった方が面白いんだろうなとかね、
そうそうそう、
でそういうのを読み取ってそれを叶えたり、じゃあ 逆にこう逆パターン行ってみようかって、
う
ん、
そう、あえて意外な方をキャスティングしてみようとかね、うん、あ、であとはね、本を書く側としては結構あって、
うんうん、
ポッドキャスト始めた当初は公民館区民館みたいなところで
撮ってたね、
撮ってたから、うん、前日の夜とかに、うん、こうシナリオを書いてプリントアウトして用意しといて、
うん、
で当日持って行ってやるみたいなことやってたわけ、
うん、
だけど僕が一人暮らしを始めて、でうちで収録をするようになったあたりからもう僕のライティングのペースが変わってね基本的に収録開始の1時間前ぐらいに僕はスタンバイに入るの、
うん、
で今日このタイミングでドラマコントやるんだったらどういうのにしようかなってブワーって考え始めて、うん、で2人が現場入りするまでにドバーって書いてあげる。
それがすげえ。
もう僕の中ではこの毎回の3分5分のショートドラマコントを、まあ、収録直前1時間で書くっていうのが、うん、まあ、この本当6、7、8年ぐらいのペースになったんだよね。
本当その6、7、8年の間の多分ね指で数えるられる程度だと思うよ、うん、僕らが到着しても原稿がまだ完成してないその理由も大体寝坊とかね、
そうそうそう収録1時間前に起きちゃって、うん、あーっつってもう考え書き始めなきゃいけないのにとか
スイッチが全然入らないと
そうそうそう、うん、そういうことはね結構ドタバタでありましたけどね。
でもねやっぱね、でも それこそこの10年間の間にさ、
うん、
僕にしても平井にしても自分でシナリオを書いてみるっていう
作業を何回かあったね、
やったことがあったんだけど、これが全然できないのねやっぱすごいなって思う。書くってすごい、書いてアウトプットできるってすごいんだなって思う。
そう、
僕らはもうもらった台本の中にこうなぞらえている思いとか、
うんうん、
人の動きとかそういうのをアウトプットする方に完全に長けてるから、
うん、
なんだろう、自分の中にインプットされてるものっていうのが語彙力とかじゃないし、なんだろう、こう明確にこれだけを俺は文章で伝えたいじゃないなくなってるんだよね。
あ、
うん、なんかこう来るものを膨らませて広げて表に出したいっていうのが、
うん、
なんか自分の中ですごく強いな、
うん、
あんま自分自身へのこだわりっ ていうのは、なんだろう、役者として職業人としてはあるんだけれども、
うん、
なんか中澤雅人としてはあんまりないというか、うんうんうん、そういうのがあるからやっぱ10年書いてんだもんね。
まあ本当ね、うんうん、そのアウトプットするためにインプットがすごく大事だって僕がなんかもうことあるごとに思い出したりしてるんだけど、うんうん、で超枯渇して本当なんか同じことばっかり書いてるみたいな時期もあってね。
あった。
もうね、新しいものを入れて、僕も、そう、なんかその、なんていうの、その、シナリオの種みたいのを、新しく入れて、自分の中で芽生えさせて、物語、セリフにしないと、書けないから、入ってこないと、その、もう一回自分の中で、咲いて散って、た種を拾い集めてまた新しいのを芽生えさせなきゃいけなかったりしてるから、
でも結局それと同じ
花、同じ花がね咲いては散るみたいなね、結構繰り返してたこともあった。うん、ああね、そう、僕がつまんない日々を繰り返しているのっていうのは、まあ、シナリオに出ちゃったりするね。よくある。
なんかね、あ、そう、質問に答える形になるけど、あのリテイクとかもね、
うん、
あの基本的に、
あ、そうそうそう、
今はね、あっても1回か2回ぐらい、
もうね、
うん、
本当になんかこれは長く続けてきたから出来上がってきたものだなって思うけど、うん、最初はえ、これってどういう意味ってこう、
はいはいはいはい、
まあ中澤さんから僕が聞かれてたりとか、うん、で僕も僕で、あ、ちょっと伝わりづらいだろうなって思って、うん、このシナリオ的にはこうこうこういう、まあフェイクがあって、
うん、
でここではバラさないで後半で落としたいとか全部こう伝えるとか、うん、そういうのもちょこちょこあったけど、もうそう、僕の書いているものも見慣れてるだろうし、うん、まあ毎回言葉中身設定が違っても、うん、カスヤならこう考えたんじゃないかっていうのを多分読めるんだよね、すぐ。
なんだろうな、こうカスヤだからっていうのもないことはないんだけれども、
でもそうそうそう、
うん、
あ、これはね、過去のトークでどっかで話した、
うん、
本当にその中澤さんの台本を読む力、読み解く力みたいのがすごい、
うん、いやいやいやいや、恐れ多い、うん、
まあ多分だから本当鍛錬もあり、
うん、
すごくなったんだと思うんだよね、うん、もうこの10年でみるみる変わったんだよ、なんか
でも
で現場によく立つようになってからとかは、うん、特にそう、その自分が一人で読んで、一人で組み立てて、一人で出しているのと全然違って、
うん、
その、まあ、監督なり、ディレクターなり、プロデューサーなり、そして共演者なり、シナリオなりが、それぞれが持っているものを現場に持ってきて、そこで、まあ、収録という形で、帰結させるみたいなところまで、至るっていうのが、どんどんこう、多分体に入っていって、読み解き方がね、なんて言うんだろう、幅広く深くなってんだよね。
そうなのかな、
そう、自分が、うん、まあ、それこそなんかこのキャラクターだったらこうやりたいっていうのだけではなくて、
うん、
こうやりたいももちろん多分だから変わらずあるけど、この作品の中ではこう、あ、こうなって作品全体が完成するとか、
うん、
なんかいろいろね、こう、まあ、本当見識が広がってんだよ多分、うん、
なんだろうね、これはまあそのまんま自分の仕事にも役に立ってることだと思うんだけども、基本的にショートコントにしてもドラマも全部 A4 用紙1枚で、
ああ、
あの常に完って終わりってつけてるじゃない。
うちは、僕はね、
うん、
それだけでやってるね。
そうそうそうそう、なんかその
長くやり始めると、まあ、もっと凝った物語も作れるんだけど、うん、まあ本当ね、ショートで3分5分で聞き終わるっていうペースが僕が好き、
うんうんうん、
リスナーとして、
うん、
まあこう重すぎないくていいかなとか、あとはまあテンポ感としても、そう、それぐらいにまとめる力をねつけた、あ、僕の練習でもあったんだよ、
だ
から、
うん、そうだね、
だらだら長く書くのよりも短い中で1個終わらせるのの方が難しかったんだよね、うん、
でこの一枚の中に、起承転結ってあるわけで、うん、まあシナリオの色部屋けど、
うん、
起承転結がついてて、
うん、
なんだろうね、これ、例えばこれが ドラマがいつも2ページだったら1枚めくってケツを確認しなきゃいけないんだけれども、うんうん、この中に全部気、小、天、ケツがまとまってるから、うん、ケツはどうしたくってそのために気があってっていうのが一目で自分の目にの見える範囲で完全に、
うん、
こう完成してるから、それもあって、あ、ここでこうなりたいからここがこうなってるんだなっていうのをもう1枚見ただけで全部こう拾おうとする作業がすぐできるようになって、うん、っていうのはあるかもしれない。うん、鍛えられて
ん
ね。
なんかね、4コマ漫画みたいな感じでね。
うんうん、
長編漫画を描くのと4コマ漫画を描くのとがみたいな感じ。
あー、でもそれ聞いたことあんな。
そう。なかなかね、まあ、難しいと感じることも割と多かったけど、うん、やっぱこんだけ続けてきて、これならできるようになったっていう感じはするね。
うんうんうん、自分の、こう、なんか聞いたことあるんだけども、漫画家さんでこう自分の書いた、16ページのストーリー漫画を全部4コマに変換してみなさいっていうのがあって、うん、
そう、うん、
各ページに山場があって、
うん、
各、お話の1エピソードに山あってオチがあって、
うん、
で次につなげる、で4コマ目で次につなげてもいいっていうような、それでまず作ってみるといいよみたいな話を聞いたことがあって、
そうそう、
うん、短くまとめることも、
うん、
それを膨らませることもね。いやでも短くまとめるのってやっぱ大変だなと思う。って僕は考えちゃう。
本当ね、うん、まあライティングに関しても10年間いろいろ考えながらやったなってちょっと思うよ。
うん、俺も10年間やっぱね、何前もなんか話した気がするんだけど、何百本だ、
だからもう単純にもうそろそろ360本だよ。
いや
10年で360本だ。
360本。いや
で多分ね、そう、平井さん原案で僕が書いたのとか、
そうだね、
あとは中澤さん企画とかが多分20本ぐらい
あって、言ってるかな、まあそれぐらいか。
まあ20弱ぐらい多分あるはずなんでね。そうだから、まあいろいろやってきましたけどね。なんか、あるかな、特別裏話みたいの
も。でも、まあそのリテイクの回数が実はそんな多くなかったりとか。
ほ
んと
ね、ここ最近何年間かは、ほんと収録に関しては早いよ。
うん。
ほんとに、最初はね、練習3回で本番4回とかやってたけど、うん、でも今は割と1回練習して、まあ、中澤さんと僕で、あ、そっちがこう来るならこうかとかっていうのを1回頭の中で整理し直して、本番つってすぐ撮っちゃう。
まあ入れ替えたりもするけどね、未だに。僕はそっちの方が楽しいから。でも欲を書くならね、新しい挑戦もしたいよ。
なんだ？
ぼちぼち。
なんだよ、新しい挑戦。
中澤にこれをやらせたいってのが。
あー、そうね。なんだろうね。
なんだろうね。
いや、それこそね、300本超えてる段階でね、うん、結構いろんなもんやったんだよ。
まあね。
うん。
なんか。
それこそ、シチュエーションドラマ CD とかに全然出てない頃とかに、うん、そのなんか、まあコントとかにしても、その、ね、思わせぶり甘いセリフとかをバンバン読ませてたりとかしたし、もうなんかいろいろ中澤さんの何の声を聞いたことないかって探す方が難しい。
確かにそうかもね。
うん、
確かにそうかもしれない。なんだろうな、次の段階って。
まあまあまあ、あの、なんか思いついたらやるし。
そうね。
やってみるとは思うけど、
うん、
そうやって、まあ、これまで作ってきたから、あとはもう本当僕がね、シナリオに落とし込めるぐらい、どれだけ本当10日間ぐらいのペースでやっていくわけじゃん、
うん、
で10日間ぐらいのうちに1個2個ぐらい僕がなんかブワーって頭が回るぐらいの出来事がないと先進まないんだ。
あ
そう、最初の頃はあの20年間20何年間考えてたことをこう練り直して書くとかをどんどんできたわけだけど、うん、もう最近はね、 最近入ってきたことをすぐ書くみたいなペースになるから、
はいはいはいはい、
だからね、本当僕こそこうもっと刺激がないと、刺激が入り続けてないとやっぱ出し続けられないんだよってすごい思ったりはしてるね、うんうん、だから最近そう口癖のようになんかつまんないつまんないって、面白いことはないか、面白い子はいねえか、面白い子はいねえかって
逃げられるあれやん、
鬼のような顔して言って
逃げられる逃げる
もっとね、
むしろそこに飛び込んでいくのはお前を倒すためにいる女の子だよ
でもガキだよマジで、ね、面白いことを探し続ける、もう入れてないと生きられないんだからってい う,、
まあね、
いうのがあります、うん、それがぶっちゃけ話としてはあるかも、
うんうんうん、
もう本当面白いことを入れてないと僕は毎回表現活動ができないし、面白いことは喋れない、喋、
うん、
れないし書けないし、生きてる意味がないってなっちゃうから、だからもう本当面白くないと楽しくないと生きてる意味がないんです、やってる意味がないんですって僕が言ってるのの結論はそこら辺なんだよね、
うん、
面白く感じてないと面白いを作れないからって僕は思ってる、
うんうん、
話が長くなりました。まあ本当ね、いろいろ考えながら試行錯誤でこれまでやってきたコントドラマ、多分この300何十本やってきて10本ぐらいは面白いやつがあったと思うから、
うん、控えめに言ってね、
そうそうそう、うん、だから、まあ、そういう作品とかも大切にしながらね、これからも楽しんでいきたいと思いますね。それではここで一旦お知らせを入れます。
いや、おはよう。あれ、何聞いてるの？あんて、こういうの趣味な話だからあんま聞かない方が良かったかな。え、ラジオ？はあ、ウェブラジオ番組。今 CM 中なんだね。こういう時に聞きながら乗れるのがいいよね。ああ、そろそろか。じゃ、今日もみんなで頑張ろうね。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶりお送りしております。
いやー、前半結構いろいろ話しましたけれども、
たっぷり喋っちゃった ね。
僕の方から、告知がいくつかあります、うん、お聞きください。インターネットラジオステーション温泉、音に泉と書いて温泉ですね、3で、配信されております、一条和也さんと、ひとみさんのご夫婦で、
うん、面白夫婦
パーソナリティをされている、番組、カルチャーシンドローム、
うん、
こちらの9月配信分にゲストで出演します。
はい、
皆さんメールを送ってくださった方はありがとうございました。いよいよ配信となります。いろいろとこちらでも宣伝させていただいたり、ひとみさんが特撮大好きなので、
うん、面白夫婦
いろいろお話をさせていただきました。9月配信分ゲスト出演、僕一人ではありません。なんかいろんな人がポコポコっとゲストでいらしてますので、ぜひお聞きいただけたらなと思います。
はい、楽しみに。
はい、そして次に、こちらは dmm.com さんより、配信されております、ウェブブラウザーゲーム進行のホライズン、こちらの方に僕主人公カエル役で、
うん、
出演をしております。現在そのブラウザーゲーム版が、配信開始となっておりますね。ちなみに僕はプレイしようとしたんですけども、ちょっと、サーバー強化の緊急メンテナンスが入りまして
タイミング
なう収録中なのでまだ手をつけられていないですし、この後も収録が2本待っているので、できません。明日になりそうです。
まあまあまあ、あのね、サービスローンチ直後はね、調整もいろいろありますしね、うん、
ね、そのしょうがない
ね、気長に
見よう、そうそうそう皆さんでゆっくりね、まずはでも絶対面白いと思うので、
うん、
ぜひプレイしていただけたらなと思います。
はい、
続きましてガールズショップステラバースさん5周年記念といたしまして、私中澤正人が、歌を歌わせていただきました。
出ましたね。
いよいよ発表です。毎日記念日
出ましたね。
されたよ。
これはもうだからちゃんと買って で目覚ましアラームに設定するしかないよね。
ああそうですね。
あ、はい、やっぱ一日をこう楽しくスタートさせたりとかさ、まあ、または一日をゆっくりと終わらせたりとか、うん、もう結局一日に2回聞いちゃうよね多分
この配信日頃には、今後どういう展開があるのかいくつか発表されてると思うんですけれども、
うん、
ぜひ、お店に聞きに行ったり、CD を買いに行っていただいたりなどして、うん、そして僕がイラストも描かせていただきました、
うん、
こちらも、店頭などで、貼り出されるそうなので、
ね、
ぜひご覧いただけたらなと思います
もう本当なんか、うん、様々だね
本当僕は本当に
看板に据えられたよね。もう
本当ね本当いいんすかいや本当になんで僕なんですかって思うし、うん、でもやっぱ来たからにあって言い方変だけれども、
いやいや、もう中澤さん、ね、もうそれだけの男なんですよ、
ね、そう、もうちょっと頑張る。
あ、
なんかね、まだまだ自分には足りないこといっぱいあるなっていつも、うん、思っててしょうがないから、うん、まあ、とにかくでも毎日記念日に関しましては写真の撮影もしましたし、歌の収録もしましたし、皆さんに楽しんでもらうために歌わせて、元気になってもらうために歌わせていただいたので、
うん、
ぜひ、聴いていただけたらなと思います。はい、この毎日記念日の、CD の中には、まあ、歌だけではなく、そのステラワースさんの店頭で、
うん、
コメントというか、
うん、
お店の、広告というか、そういう感じの音声の収録もさせていただいたんですけれども、それらがも入っているそうなので、うん、ちょっと聞いていただけたらなと思います。それぞれ一言ずつぐらい入ってますので、ね、だから、音楽、歌自体は2曲しか入ってないんですけども、うん、トラック数がやたら多いんで、
うん、
ぜひちょっと、楽しんでもらえたらなと思います。
はい。
はい、毎日記念日、9月23日発売です。
お
ぉ。はい。
いやー、秋も収穫だね。
ね。
まだまだ楽しくやっていきましょう。
いや、おかげさまで8月の収録がなかなか大変で、大変
8月忙しかったね、今思えば本当に。
うん、だから、おまけ配信もね。
うん。
ちょっといけなくてね。
いやもう別に中澤さんは聞かないでいいよ、負けしました面白いことになりましたよ。
何を話したんだか話したんだかね、
いただいたコメントから少し推測はできたと思うけど、
推測したんだけどもね、うん、
そう、メールとか最近はちょっと読まないで、僕らで話したいことを話したいなって思って、番組内で紹介はしてないですけど、うん、まあ、相変わらず僕と中澤さんでニヤニヤしながら皆さんからの感想とかメッセージも読ませていただいているので、うん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は9月21日水曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
前半でインプットをする時間が大事だという話をしていましたけれども、うん、本当に最近僕も常々、ね、思います。インプットをするためにはインプットをするための時間も必要です。
必要。
それがリフレッシュにもつながるということで、皆さんも、僕なんかでもインプットの時間が必要だって思ったぐらいなんで、皆さん好きなことをやってる僕なんかでもね、
うん、
インプットの時間は必要だなって思ったんで、皆さんも休めるときはきっちり休んで、リフレッシュをしてください。中澤正友と、
そう、インプットは大事ですよ。アウトプットも大事。やっぱりね、出したり入れたり入れたり出したりがすごい大事だと思う、うん、これからもインプットとアウトプット楽しんでいきたいと思います。アルビのエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンの作り日はワンサイズポッドキャスト。またね。
さようなら。